かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと
ご機嫌よろしゅう。よろしくお願いいたします。
遮っちゃいましたけど、
はい、大丈夫です。
これね、これ収録する前に、うん、なんだろう、振り返りながら、前回さっきタラちゃんがね、うん、私はちょっとうんが多かったかもしれないですねで、カナちゃんも成長してる、僕もね学んでるんだけども、そういう感じのね、
そう、リラックスしすぎたかなと、相手が翔くんで、
いや、いいと思うよそういう感じでね、また今回も教えてください。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
で、5回目らしくて、
そう、
なんだろう、今までお稽古のことだったり、服装のことだったり、お茶会のことだとかを、まあ不易流行をこう軸にして、まあ教えてもらいよったけども、いろんな反応も増えてきたっていう聞いた、
いただけ
でしたの。それをちょっと教えて。
うん、例えば、小児科の牧子ちゃん、服装によって重心が変わってきたんじゃないかという話でもって、小児科として、子供がねおむつ離れにくくなってると、それはおむつが快適だからというばかりじゃなくて、大人の和式トイレにポンと座らすもんだから、子供があのお股のところの筋肉の発達具合がよろしくないと。
あ、洋式の方に、
洋式に、大人の足のつかないところにポンと座らすから鍛えられんということで、なかなかおむつが取れにくいというところがあるようだと。ので、めんどくさいようでも、おまるに座らす方がいいんじゃないかというような話とか。
なるほどね、う
ん、これはマキコちゃん。それから大阪に嫁いでいったマサコちゃんは、お稽古にずっとうちに来てくれてる時に、その昔のお茶、今のお茶っていうようなことに考えてみたことがなかったと。ずっと昔から変わらないものを習ってるとばっかり思ってましたと。だから変わらない、変えてはいけないもの、素晴らしいものを本質として今の時代に合うようにお茶が変わってきているというようなことだったんですねと。そのことに初めて気がつきましたと。ということは、これからどう変わっていくかっていうことは、今茶道に触れている私たちの選択が大きく左右されていくんですねという見事な文章をメールでいただきました。なんともなぁと思って。
それぞれのなんかこうスペシャリストというか、まあ、いろんな感覚というか、ちゃんとやってたっていう人たちが振り返る場所になってるってことだよね。
そう、それからもう一つは、昔何年か前までお稽古に来られていた方が、私より一世代上の方が、今私のお家に月に1回ぐらいご飯を食べてお茶をしましょうっていう、半日ぐらいかけてのその私のお稽古台になってくださっているというか、遊びに来てくださっているので、昔を思い出して少しお手前もしてもらったり、その中流れの中で、その昔と変わらないお茶事の流れの中でいろんなおしゃべりをして、で昨日はそうだったので、そのゆきえさんが、お姉さんが、かなこさん、このお稽古は変わりませんよと。いくらのティファールのお稽古、シャカシャカっとするお茶がお家で流行っても、流行れば流行るほどここのお稽古場がすごく大事なものに感じてくると。それはお軸とかお釜とかお炭とか、そういうものの、それがお見事な道具だからということじゃなくて、その道具一つ一つの、存在感がすごいと。 ので絶対お稽古というものは残りますよってものすごくちょっと離れていてみて感じましたということを言ってくださった昨日。ああそうなんだなと思って改めて来るようになってそれを感じましたというようなことを言ってくださった。それは多分今はあの昔と違って博物館でお道具なんかも見れます、お茶碗もあったりお釜もあったりする見れるんだけれども、それが用途としてお茶を立ててもらうお茶碗、お湯を入れてもらうお釜、そういうものとして用途として活躍しているとお茶碗も生き生きするし、博物館でただ見事な利休さんの500年前のものを見せてもらったというだけじゃなくて、それを使われているものとして存在感があるんだっていうことを私に伝えようとしてくださったんじゃないのかなと思って。
まあ、いろんな、ね、方からのフィードバックもあるような回、うん、まあ、結構かなちゃんはお知り合いの方とかに聞いてねっていろいろとやってくれてるので、
う
ん、そういうの反応も多いのかなと思うし、まあ、今ねいただいてた3人の方も、
はい、
こう全てを否定するわけじゃなくて、
そうそう、
まあ、気づきであったり、
うん、
やっぱりこう残ってほしいよねっていう思いであったり、
うん、
そういうのも伝わってくるかなっていう感じ。もうやっぱりねこう、うん、まあ、いろんな方が聞けるような状態にしてるから、
うん、
まあ、よりね今後は広がってくるんじゃないかなと思うので、引き続きちょっと教えてください。じゃあちょっと雰囲気流行のところ入っていきましょうか、
はいはい、よろしくお願いします
で、何かっていうと、うん、まあ、本質は変わっ昔ながらのものと時代に合わせて入っていくみたいな話なんだけども、うんうん、これはもうズバリというか何だろ う, こう時代お茶をやした方、まあ、歴史を振り返ると千の利休さんだとかね、僕薄い知識なので合ってるかとか分からんけども、だとかよく話してくる王先生だとかね、なんかこう男性が死、で、まあ、女性は今よく今見るよく今見る光景は女性がたくさんやってる光景、お茶を、じゃあ昔これはお茶会だとかお茶席、お稽古の場で、この男女比っていうのは変わってきたもんなの？
そうね、私500年前のことを覚えてないので、
なるほどね、
ちょっと分かりにくいんだけれど、イメージでは男の人がしていましたと、命をかけたお茶だったかもしれない、この一服が美味しくなかったらもしかしたら缶に触ったらお前は切腹じゃと言われることもあったかもしれないようなお茶があった、男の人がしていたと。でも、探っていってみると、例えば利休さんのところにお呼ばれして、何時頃おいでなさいやと言われて行ってみたら、利休さんは野暮用があってちょっと遅れるということで、ご内儀が奥様がちょっと時間を潰しときましょうということで一服くださったようなこともあったんじゃないかということがあります。それらは閉じのたもとというような文章本になって、女性もしていたであろうというお茶を、まとめた本が出てます。多分昔あったのをまた復刻版のようなことにして出してくれてたりするの。だから絶対女の人はしてはならんというようなことはなかったと思う、女の人は女の人のやり方、それからある程度男と女がおってバランスよくしていかんと物事はなっていかんかったと思う。だから旦那さんの利休さんにええとこ取りはさせたかもしれんけれど、裏でゴゾゴゾゴゾゴゾしよったのは奥さんじゃったであろうと思う。裏でゴゾゴゾできるってことは表のことも絶対できるはず、見えてなくても勘で働かさんと裏では働けんから、ぼちぼちええかなとかそういうことがあったはずじゃから、表のことも分かっていたはずで、例えば急に利休さんが何ぞことあった時には自分が代わってできますよという腹はあったはずだし、なさっていたのではないかと思う。堂々と押しのけてまですることはなかったと思うけれど、でそれがあった上で、時代が下ってくると 花嫁修行のようにして学校とかそういうあの女の人が集まるところで、女の人の所作ということで女の人がする習い事としてなってきたものが今に尾を引いていて、女性のすることみたいな感じで男の人は敬遠してた時代がちょっとこの間まであったと思う、10年ぐらい前まで。ところがそれからあとは、例えばあの喫茶店でパフェを男の人が堂々と注文をしだしたというような時と同じぐらいな時から、お抹茶をあの男の子にあなたちょっと興味あるって言ったらありますよっていうのを平気で言うようになってきた。で、例えばそのお茶席に入ってくるような子は、特に男の子は、入る一歩はなかなか敷居が高かったにしても、入ってしまうと出たがらんのは男の子の方。これは男の人もそう、その一歩はなんか女の人がごじょごじょごじょごじょしたよしてるようなところに一歩入っていくのはどうかなみたいなのがあったかもしれんけれど、まあ奥さんに引っ張られてかなんか、一歩入ってしまうと出たがらないのは男の人の方。それを、女の人でヒーラーの人がかよちゃん入ってきてくれた時にその話をしたら、多分子宮の中のような感覚があるんじゃろうって言うた。木火土金水全部揃っとる。お茶席の中には木があって、木でできた炭があって、木造りのお家があって、火があって、火木火火があって、土土土壁土でできた灰があります。土金金、これはあの金目のお釜、金水水お湯があって、水がある、全部そろとる小さい宇宙の中のような感じがあって、四角いお茶席の中が丸い風船の中におるような、風船の中で浮き上がったところにおるような感覚があると。これは男の人だけじゃね、女の人はあんまり言わん。
なるほどね。じゃあ今でも、さっき言った男性もいるし、
増えてきてると思う。
逆に増えてきてるぐらい、
少しずつ抵抗がなくなってきた。
昔はじゃあ、まあ昔というかちょっと前には花嫁修行、習い事のような感覚で、前の話でお稽古場がは安心する場所だとかっていうふうに変わってきて、男性目線からすると、どうなんだろう、どういう感覚なんだろうね、まあ、分からないけども、
どういう感覚なのかなと思って、私もえっと思う。でも共通して言えるのは、ずっと降りたいなっていう、勇気を出して入ってきた子はずっと降りたいなっていう言葉を絶対残す。それとお昼寝がしたいと、ここでそれをみんなおっしゃいます。お茶席で特に小さければ小さいお茶席に入れば入るほどそれを言い残して出ていく。それから、これが象徴的だったのは、10日後ぐらいに手術を控えているお兄さんが入ってきてくれたことがあるのよ。それは私は聞いてなかったの、奥さんが連れてきてくれて引っ張って入ったんだと思う。で、なんかとっても気持ちが良かったと。なんか10日後のこ、それその中で初めて私には言ってくださったので、なんか10日後のその手術は絶対うまくいくような気がすると、すごく整った気がするという言葉を残して出て行かれた。何かあるんかもしれない。それを利休さんたちは小宇宙と呼んだ、あのお茶席の中を。
なるほどな、まあそういう引っ張ってきたってことは、その奥さんというか、まあ、どなたか引っ張ってきたのかなというのも、やっぱりこう連れて行きたい場所だったという
か、そうそう、何か
あるんだろ
う、ね、男の人は怖がりやから、そういう手術とかなんとかいうものを、に何かいいきっかけを、お茶席お抹茶なのか何か分かんないけど、どうして引っ張ってきてくれたのか。
でもそうやってね、男性もかなり増えてきて、
そう
で 受け手側からしても、うん、え男性が来たのとはもう全く思わなくなった時代、
ねうん、そうそうそう。
どうなんだろう、こうお茶会で、うんまあ、チケットを持ったお客さん、
はいうん、
男の人って多い、やっぱ女性が多い、
うん、女性の方が多いけれど、うん、例えば学生が、例えば大学の同好会かなど、
うん
若い男の子がちょっと何人か揃って入ってきたなっていう感じはそういう年代の子ので、その年代から下の子は多分増えていくと思う、抵抗なく、だからしたいと思ったらする、うん、来たいと思ったら来るっていうことが、その男のプライドがあの女ばっかりのところへ男が入れるかみたいな、その何十年かここ、うん、15年ぐらい前までの何十年かの方がおかしかった年代かもしれん。
ほう、
だからそれまで例えばまだ着物で生活していた頃は男の人もいっぱいお抹茶にしろお煎茶にしろ普通の生活としていらっしゃったらどうぞどうぞ一服どうぞと店先で一服差しあの亭主が差し上げるっていうような文化があったはずなので、残っていたと聞いているので、男の人たちのある一定から上のたしなみとして教養として残っていたことがあって、その昭和に入ったぐらいからか何十年間かがちょっとかえってその時のことがの方が変だったんかもしれん、
逆に違和感だったという
か、もしかしたら、もし利休さんから500年今まで、うん、利休さんの前500年、その1000年ぐらいのお茶の歴史から考えると、ここの何十年かの方がちょっと異質じゃったんかもしれん、女の人だけが花嫁修行として女の文化としてされた時の方が異質だったのかもしれない。
それはちょっといいその切り口というか、ねうん、そういう発想かなと思うので、うん、ちょっとここはまた調べて、うん、ちょっと後日教えていただけたらなと思う、
うん、だから自然にその若い男の子たちの自然な様子が変えていってくれると思う、
うん、
あとは男の子が少ないからと言うて先生たちがあんまりチヤホヤしすぎた時代も何年かかあるのよ、ここ。そして台無しにしたその男の子を、それさえしなければ、いいものとして残ると思う。
それはあるかもしれないね、うん、変にこう気を使っちゃう
とか、そうそうそう
そう、そういうことじゃないんですよって入ってきてる男の子に対して、うん、それは逆に求めれてないかも、需要と供給っていうか、うん、それが合ってなかったんだろうな、
そう、そういう時があるんだと思う、うん、ちょっと戻す時にはバランスの悪さを戻す時には
本当に異質だったからこそ、うん、受け手側も困るよね、
そう
困っとったけど、今だったら傾向と対策で、うん、じゃあちょっと前に失敗しちゃった時代があったんだったらば、うん、今ならできると、
そうそう、それがまたちょっとコロナちゃんで2年ほど大きな大会などもないうちにふつふつと男の子たちがそのティファール自分家でなる僕もしてみようかみたいな子たちが始めたり、若い子じゃなくて今日あの年配の私より10ほど上のお兄さんが YouTube で浴衣着て私がの放送を聞いて遅れて来てくれてた、そのお兄さんたち息子の浴衣じゃって言って、
へ
え、ちょっと来てこようかいうのはものすごい勇気じゃったと思うよ、
確かに、
そうやってやってきてくれるその年代の70代の年代の人も大活躍してくれると思う、これから。
それはじゃあいいきっかけも与えてるし、うん、やっぱりこうだいぶ充実していろんな人が発信して、うん、本当にちょっと検索すれば出てくるところに、
う
ん、
そう
もう少しね、そう勇気を出してくれて、
うん、
街着物を着たとか浴衣を着た方が増えると、
うん、
よりいい感じになるかもしれない、
ね、かもしれない、バランスを作るコロナちゃんのこの機会が少しちょっと新しい何かきっかけができてまた集められるような時がすぐ来るのかもうちょっと後なのか知らんけど、その時にはまた違う、感じが匂いがする、
ほう
してきよる今。
ありがとう。じゃあ前半はじゃあこんな感じで、
ありがとうございます。
ちょっと雰囲気リポートはずれちゃったかもしれないけども、はい、あの面白いこと聞けた、
うん、
ありがとう、
うん、こちらこそ。
なんか男女比だとか結構先入観あったけども、うん、聞けてよかった。じゃあ後半ちょっと質問の中を、
うん、はいはい、
聞いてみようかなと思うんだけども、うん、これ、実はこう事前打ち合わせというかね、
うん、
この収録の前にかなちゃんこう、うん、スローカフェっていう場所別の場所でこうちょっと教えながら、うん、で今帰りに撮っているけども、うん、そこで聞かれた質問をちょっとそのまま
これちょっとね
聞いちゃおうかなと思います。
はい、
でいろんな多分先生お茶の先生も聞いてくれてると思うので、それぞれにも考えていただくきっかけになったらなと思うんだけども、うん、じゃあ今お稽古をされているお茶の先生と言われている方たちっていうのは、習いに来られている生徒さんたちをどこに導いてるのと。
これね、スローカフェに来られている北向さんというお兄さんがメールでまずパッと下すったの。岡田先生はかなこ先生言うてね、言うても岡田先生言うんだけれど、はどこへ生徒さんたちを導こうとなさっているんですかとね。それを言われるとね、なんと難しい質問をと思ったんだけど、これは難しくない。私は笑顔が見たいのよ。その笑顔ってね、綺麗なのね。で、本当の笑顔っていうと変なんだけども、少し頑張るの、少し頑張った後の笑顔、頑張った後成功した笑顔っていうのはものすごいのよ。何かをして楽しかったで笑顔になる、何かをして楽しかった笑顔になる、好きなもん食べましたで美味しいで笑顔になる、それも笑顔になるよ。でもちょっとだけ頑張ってみました、その後の達成感っていうのかな、
その人にあった、うん、いい程よい負荷をかけて、
うん、
それを達成させるというような小さな成功体験をたくさん与えて、
うん、
いや頑張ったっていう笑顔を見せる場所にされる、
うん、そうそうそう、それがあの本物の笑顔というか、どういうのかな、偽物の笑顔本物の笑顔というのはちょっと言い方が違うかもわからんのだけれど、ただ私はもうその、あのできるようになった時の笑顔が、できるようになって立ててくれた、おいしいね、あなた今日のお茶は特別おいしいねと言うた時の不安いっぱい、こんなに一生懸命心を込めたけれどさ、かなこ先生がおいしいって言ってくれるかなっていう思いでもって立ててくれたものに、おいしかったねと言えた時のもうパッとした笑顔はすごい、一番に心を込めるために今日は本当に頑張りましたと、込めましたっていう、心を込めるという、なんていうかこと、うん、お茶一服に心を込めるっていう作業。
ここいろんな習い事って、
うん、
生徒さんってここで何が学べるんだろうって多分分からんくて、うん、この先生って知らないじゃない、この先生は何が得意でだとかって、うん、経歴がバーッと書かれていても、
うん、
どんなお茶会か分からんし、でどんな資格かも分からんし、ね、で本当にで本当はおいしいお茶立てたかったけども、
うん、
なんか知識ばっかり叩き込まれてるなっていう不具合、
うん、
バグも起こってくるかもしれないけども、
もしかしたらね、これからそういうことが起こった時に、うん、今までは、うんうん、例えば何か上手に言い訳をしてやめていって、で次のところにはよう行きません、うん、ね、怖くて他のところに行くということは許されませんみたいなことがあったと思うけれど、これからは 少し若い子たちの方が勇気を出しておくれて、堂々と上手に変わるということができるんじゃないのかなということを期待したい。
それはね、大人な発言だね。
あら、そうだ、やっぱり
素晴らしいね。いやでもどんな世界でもやっぱそうなんです。今話を聞いて、僕とかはねこう話して、カラちゃん何でも答えてくれるし、ありがたいので、先生を変えることはないんだけども、本当にどんな先生なのって、もし僕がこの配信を聞いてくれて、僕が他の人にね、じゃあカラちゃん何が得意なんって言われた時に、じゃあカラちゃんのお稽古場に行った時にでどんなことか学べるのって言われた時に、こうズバッと僕は どう答えるか、得意方というか、カラちゃんのお稽古場はそのさっきの導き方というか、その笑顔でも生徒さんにとったらこう、どういうことが得意だよって伝えていけばいい？
あのね、すごくみんながびっくりされるのは、私を教えてくださった先生方はほぼ8割方もあの世に行ってるでしょ。
まあ、僕は直接はお会いしたことないけども、ね、
そう大先生をはじめ、うん、8割方行っといてるの、まあ、2割、
まあ、ご存命ということ
ですね。お姉様方、若い方、だけれど、その亡くなった方 もう降りてきてもろうて、で私のお稽古場だけでももう亡くなった方何人おるかしらっていうぐらい亡くなっとるのよ。でその方のお話をしたり、その方所持のものとか、だからそのお道具が誰が生きてらっしゃる方ので、誰がもう死んでらっしゃって、もう三つ子おばちゃんとか亡くなったおばちゃんの話とか、生きといでる人の話とか、そういうのがごちゃごちゃ出てくると。
なるほど。
でお道具ちゃんにもまるで意識があるかのように、あんたよかったねと褒めてもらってよかったなぁなんか言って話してると、そういうなんかとこみたいよ。
いやな、本当に今の話だから、僕が今受けたのは、まあいろんな方の意見をちゃんとこう合わせた集合、うまい集合体というか、幅広くまんべんなくこうできないことはない場所で、でちゃんと一つ一つの言葉も、まあかなちゃんが影響を受けた、そういう背景があって、でその人たちもしっかりと、誰かにもしかしたら影響を受けてるかもしれないっていう視野も広く、だから僕が誰かに伝える場合は、まあ視野の広い先生ですよっていうことを伝えようかなと思うし、
一つ、
はい、
今思い出したんだけど、
どうぞ。
うちの王先生の言葉で、そのことについて先生は30年ほど悩んでんだよと。ちょっと江戸弁が私ようしゃべらんのだけど私それを最初聞いた時に、先生が悩むとはどういうことぞと。それはわかんねえんだよな、先生はね、そのことについて30年悩んでんだよ、いう言葉を聞いた時にびっくりした。右です左ですということを断言するのが先生だと思ってたのに、白です黒ですということが、先生が悩んでいるということを自信を持って言えると、これはすっごいびっくりしたのよ。しかも男の先生が。でもこれは私が教えるようになってものすごく大事にしている、私はこのことについてまだ悩んでんのよと、分からんのよと、あなたどう思うのと、あごめんそうかもしれんとか、そういうことが言えるものすごく柔軟な人間でおりたい。
お、柔軟なことが、柔軟な場所で、柔軟な人だよって伝えるようにするわ。
で降りたがってる人、降りたがってる人、
なんか今でも一緒に生徒さんと成長したいというか、 なんだろう、こう悩みに対しては一緒にこう悩んでいけるような、
うん、知恵として60年生きてきた知恵として、うん、あのお茶をベースに、
うん、
例えば全部私をお茶に置き換えて話してしまうんだけど、誰に対しても大先生が例えばこう言うたねと言うたんよっていうようなことで、何かヒントみたいなものは差し上げることができるかもしれないけど、うん、翔くんなら翔くんから、赤ちゃんなら赤ちゃんから、学んでることがものすごくあるわけよ。だからあの学びながらお月謝もらっている、
うん、なるほど、うん、
その矛盾はいつも抱えてる。
それはね、あの教育者だとしてはみんな多分思っているのでね、
うん、あそう、もらっているのありがとう、まあ、あの生活はしたいの、
うん、
生活はしたいんだけど、ありがとう、うん、
はい、僕もね、変にまとめることできないかなと思って、うん、
はい、
まあ、この配信のところを聞いてもらって、
うん、
まあ、直接ね話してもらったり、
うん、
まあ、いろんな意見交換をしても面白いかなと思いますので、
う
ん、
はい、
はい、今の質問の回答もありがとう
ございました。ありがとうございました。
こんな感じでいいんじゃないでしょうか、
うん、
じゃあ今週も、
はい、
聞いていただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いろいろと教えてくれてありがとう。
こちらこそ、ま、ごきげんよろしゅう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。